皆さん、おはようございます。と先週、教会の総会が、開かれました。あらかじめ年報にこう掲載させていただいた通りに、昨年度受けた恵みを神様に感謝を捧げまして、そして今年度の計画について皆さんご一緒に確認をすることができました。また今年度役員の方々も新しく選ばれました。本当に尊いご奉仕に感謝をいたします。この後この任命式を行いますので、役員を担ってくださる方、それから教会学校の奉仕を担ってくださる方々のために、共にお祈りを捧げ、祈りに覚えてまいりたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の主なる神様、春らしい素晴らしい朝をありがとうございます。先週1週間もあなたは私たちと共にいてくださり、いろんな中にあっても励ましを与え、力を与えてくださいました。感謝いたします。この朝あなたを礼拝するためにこのところに集いました。御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を御言葉を持って探ってください。そして今週1週間もイエス様に信頼をして、それぞれ置かれるところで歩んでいくことができますように導いてください。さまざまな都合で今日集えない兄弟姉妹、また体調を崩しておられる兄弟姉妹もおられます。どうぞこの時間ともにあなたに思いを向け、あなたに信頼を置くことができるように、あなたから豊かな力をいただくことができるように、この時間をお守りください。御手に委ねて私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週は、今年度の目標聖句ヨハネの福音書13章34節の御言葉から、互いに愛し合いなさいと題して、お話をしました。で、今週も新しい年度を迎えることに関連しまして御言葉を取り次ぎたいと思います。今日は、マタイの福音書の25章から開きました。教会の営み、教会の活動というものは様々な奉仕によって、成り立っています。もう今朝もですね、もう教会学校から始まって、こうスタッフの方々、本当に精一杯奉仕を捧げてくれました。この礼拝の一つとっても、さまざまな奉仕から成り立っている。もう奉仕なしには、教会の活動は成り立たないと言ってもこういいと思います。また、奉仕というものは教会に限ったものではありません。社会に出て働くこともそうですし、家庭生活の中においてもそれは通じるものがあると思います。一般的に奉仕というと見返りを求めないで人や組織に使える、そんな意味があると思いますね。よくボランティア、東日本大震災のボランティアで行かれた方もたくさんいるわけですけれども、ボランティアも奉仕とこう言えると思います。一方で人間の本性というものはやっぱり自己中心、聖書もそう言ってるわけですけども、でありまして、その自己中心な自分と、その自分を犠牲にしてでも人に仕えるというこの奉仕の精神の間にはちょっと相入れない部分があるようにも思えます。ちょっとギャップがあると思うんですよね。それでも私たちは実際に様々な奉仕をしています。そう考えると奉仕を下げるというのは人間の本性にこう逆らうようなすごいことなのだなとですね、改めてこう思いました。そこで今日は奉仕の心と題しまして、奉仕についてご一緒に学びたいと思います。まずその奉仕とはどういうことなのか聖書から確認をしたいと思うんですね。先ほどこの世の中の一般的な定義として 奉仕というのは、見返りを求めないで人や組織に仕えることというふうにお話をしました。確かになかなかできない尊い働きですよね。では聖書は奉仕はどういうものだと言っているでしょうか。まあいろいろな定義の仕方があると思いますが、私はこんなふうに考えました。2点ほど大事なポイントがあると思います、奉仕について。で、一つは地上で神を愛し人を愛することを目に見える形で実践すること。地上で神を愛し人を愛することを目に見える形で実践すること、それが奉仕じゃないか。イエス様は言われました。神様の戒めというものは二つに要約される。その旧約聖書にたくさんの戒め書いてありますけど、たった二つに要約される。一つは心を尽くして神を愛すること、そしてもう一つは自分自身のようにあなたの隣人を愛することだ。この二つだ、こう言われたわけですよね。その戒めをただ聞くだけではなくて、今度は目に見える形で私たちが実践していくこと、それが奉仕だということです。それからもう一つのことは、賜物を用いて神様にお仕えすることです。賜物を用いて神様にお仕えすること。賜物という言葉をね、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私たちはそれぞれ様々な賜物、まあ賜り物ですよね、賜物を神様から預かっています。自分で得たものではないんです。私たちの性格とか生まれながらにして持っている能力、それから得意なこと、好きでできること、それから自分が今持っているものも賜物と言いますね。そうした賜物を用いて神様のために使えることです。神様が喜ばれるように賜物を用いていくこと、そんな風に奉仕というものを聖書から定義できると思います。それでは私たちは、じゃあこの奉仕、どんな心でですね、どんな心で奉仕を捧げるべきでしょうか。奉仕を捧げる、動機、思いはどうあるべきかということです。今度当番だからとね、ただ単に担当だからということで義務的に、形としてそれができていればいいということではないですよね。どんな思いでその捧げる奉仕が、自分の奉仕が捧げられているか、奉仕の心はどうあるべきかが問われていると思います。そこで次に今日の聖書の箇所を開きながら、奉仕の心について確認をしていきたいと思います。で、今日はマタイの福音書25章の31節から40節までを先ほど読んでいただきましたが、今日の箇所はイエス様が最後の審判の時に起こることを話されている場面です。最後の審判、ね、私たちはやがて将来イエス様の前に立たされる時が来ます。聖書はそう言っている。で、その時に私たちが地上でどんなことをしてきたのかを評価されるというんですね。立たされて評価される。そして羊飼いが羊とヤギを分けるように右と左に分けられるって言うんです。はい、あなたはこっち、はい、あなたはこっちね、こう分けられる。どうですか、なんだか緊張しますよね。ちょっと怖いような気もするんですけど、願わくは右の方に行きたいなってこう思うんですけれども、それでイエス様は右側に分けられた人たちにこのように告げています。で、34節をちょっとお読みしますね。34節、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、ね、 神様の祝福の言葉ですね。御国を継ぎなさいって言われる。これすごいなって私思いましたね。イエス様から直接そんな風に言われたらどんなに嬉しいことだろうかと思います。地上でどんなに苦しいことがあったとしても、もしこんな風に声かけられたら、もうそんな苦労一瞬で吹き飛んでしまうような、本当に嬉しいだろうなって私改めて思いました。それから続いてイエス様はその右側に分けられた人たちにその理由を伝えています。35節と36節を読みします。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。このように告げられたんですね。ところが彼らはイエス様が言われたことがよく理解できませんでした。いや、一体いつ私たちがそのようなことをしましたかとこう尋ねるんです。イエス様にそんなことした覚えはないのになってこう思うんですよね。するとイエス様はこのように答えられました。40節のところですね。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。まあ、ここまでの場面、今日ちょっと開かせていただいたんですけれども、このところから奉仕の心について教えられることがいくつかあるように思いました。それで3つのことについて考えたいと思います。奉仕の心について。で、1つ目のことですね。1つ目のことは、奉仕はすべて神様のために捧げられるということです。奉仕はすべて神様のために捧げられる。私たちは普段様々な奉仕をこう捧げているわけですけれども、私たちは誰のためにこの奉仕をしているでしょうか。誰のためにしてますか。皆さん誰をイメージしてしてますかね。兄弟姉妹たちのためでしょうか、教会のためでしょうか、牧師のためでしょうか。いずれでもありません。いずれでもない。もちろん私たちの奉仕を通して私たちも様々な益を受けます。兄弟姉妹から助けや励ましをいただくこともあります。先ほど読んだ40節のところでですね、イエス様ははっきりと言っておられます。私にしたのです、私にしたのですね、イエス様が言っておられるんですよね。ですからイエス様のためなんですよね。誰かのためを思って何かをすることも、どんなに小さいと思われるようなことであったとしても、それはイエス様に対してしているというのです。私たちはそういう思いで奉仕を下げて、いるでしょうかね。どうでしょう。ついつい人や教会のためにしてあげているという思いになることがあるかもしれません。誰かのためにしてあげている、当番だからとかね。もし人や組織のためにしているという思いがあるとどうなるでしょう。してあげていることに気づいてもらえないときとか、感謝されないときあったとしたとしたら、どうして分かってくれないんだろうってね、不満を抱くことになると思います。あるいは自分と同じように奉仕できない人、できない人のことを裁く気持ちが湧いてくるかもしれませんよね。しかしそうではないんだと、そうではないんだと、ね、 イエス様のためにしているんだということです。こんなにも私を愛してくださっているイエス様に何とかしてお答えしたい、お返ししたい、その思いが私たちを奉仕に向かわせるのではないでしょうか。これはとても大事なことだと思います。でもつい忘れてしまうんですよね。こう私たちは人を見てしまうわけなんですけれども、でもイエス様に向かってしているということなんですよね。これもイエス様のためにしている、その思いに立っていつも主に向かって主に仕えるように心からの奉仕をお捧げしたいと思います。さて次に奉仕の心として確認したい二つ目のことです。それは自分がした奉仕を忘れるということです。自分がした奉仕を忘れる、これもなかなかできないことかもしれませんよね。今日の箇所で右側に分けられた人たちがイエス様に祝福の言葉をいただきました。でもその時彼らはなんだかポカンとしていたんです。いつそんなことをしましたか、はてそんなことしたかなとですよね。彼らは自分たちがしたことを忘れていたようなんですよね。自分のなしたことに気づいていない、まあ、当たり前のように我を忘れて当たり前のように人に仕えていた。困っている人がいれば自分にできることをしてあげて、もうそれも忘れ去っていたんですよね。そんな姿が思い浮かびます。なんだかかっこいいなって思いませんか。かっこいいなって私思いましたね。私たちにはなかなかできないことです。私たちはどうかというと覚えていますよね。自分がしたこと覚えているんです、ね、いや私はあの時こんな奉仕をしました、私はあの時こんなに捧げました、心にしっかりと刻んでいるんです。で、それを自分の誇りとしていることもあるかもしれません。それどころか人に気づいてもらえないと心のどこかで認めてほしいとか分かってほしい、そんな思いが働くものです。でも、まあ、それはそれで人としては私は当たり前のことなのかな、完全に忘れるということはできないと、もちろんそのように思います。それでも自分がしたことを忘れるような思いで心から喜んで主に仕えることができたら本当に幸いなことではないでしょうか。宮沢賢治の作品に雨にも負けずという詩があります。幼稚園までの、こう子供園でも暗唱したりするんですけれどもね、今日の歌詞をこう思い巡らしていて雨にも負けずという詩のことをちょっと思い出しました。皆さん大体覚えてらっしゃいますか、ね、その下りにあらゆることを感情に入れずにという箇所があるんですよね。あらゆることを自分を感情に入れずに、それは自分への見返りを求めないで損得感情抜きにということなんです。で、その詩の最後の方ではこんな風に書いてある。みんなにデクノボーと呼ばれ褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい、まあ、そう締めくくられている。役立たずと言われても人に褒められなくても自然体で喜んで人に仕えている姿が詩の中に描かれているんです。宮沢賢治はそういうものに自分はなりたいと言っているんですね。それはどういうことかというと、今の自分にはそういうふうにはできないけれども、そういうものになりたいと心から願っている、そんな思いが詩に表されていると思います。実は賢治にそう言わしめた実在のモデルとなった人がいると言われています。同じ花巻に暮らしていた斎藤宗次郎という人であります。で、彼はクリスチャンで最初は その花巻の地域の人たちに迫害されるような とても辛い目に遭いました。しかし彼は決して怒らず、かえって地域の人々に寄り添い仕えたそうです。学校の先生辞めさせられてからは新聞配達をするんですけれども、毎日祈りながら新聞配達をした。そして困っている人や苦しんでいる人がいると聞けば訪ねて行って話を聞いて、そっと自分にできることをしてあげる、そんな姿を長年地域の人たちは見ていました。ケンジもその一人であったようです。おそらくあの詩の中に出てくる人物はこの宗次郎の姿だったのかなとこう思います。そうすると宗次郎という人の生き様はまさに今日の箇所に出てくる私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私飲ませというね、その姿そのものなのかなともこう思いました。ひょっとすると宮沢賢治はこの聖書のこの箇所、マタイの25章のところを読んで宗次郎の姿に重ね合わせたのかもしれません。そんなことをですねちょっと思いました。さて次に奉仕の心として確認したい3つ目のことです。それは神様は私たちとなした奉仕を覚えておられるということです。神様は私たちとなした奉仕を覚えておられるということ。私たちがもし本当に心から喜んで人に仕えることができれば、たとえ誰も気づいてくれなくても全く気にならないはずです。誰にも気づいてもらえなくても気にならないはずなんです。しかし私たちにはそれは無理だと思います。必ず気になってくる、気づいてほしいなって思う、それは人間だから当然のことかもしれませんね。心のどっかで気づいてほしい、分かってほしいなという思いがあると思うんですね。全く見返りを求めないで完全に自分を無にして人に仕えることができる人、できた方はたった一人だけいます。誰でしょう？イエス様ですよね。人間にはできないんだけれども、イエス様だけが完全に自分を無にして人に仕えることができたお方なんです。私たちはイエス様と全く同じようになることは不可能、できません、できないと思いますね。私たちは何らかの見返りを求めてしまう、どうしても求めてしまう。でも大丈夫なんですよね。天の神様は私たちの心の思いも成したことも全て知っておられる、全て知っておられるんですよね。今日のところの35節にそう書いてありました。彼らがもう自分が忘れてしまっていたようなこともイエス様は覚えておられた、知っておられたんです。たとえ誰にも気づいてもらえなくても神様は見ておられます。そして正しく評価してくださいます。天の報いがあるのです。このことをですねぜひ心に留めて、神を愛し隣人を愛し喜んで人に仕えるものになりたいと思います。さて最後にですね、奉仕を捧げることに関して私たちが一つ、心がけたいことをお話をして、終わりにしたいと思うんです。心がけたいことですね。で、一つだけ、どういうことかというと、お互いに感謝の気持ちを表すということです。お互いに感謝の気持ちを表すということ。もちろん私たちは見返りを求めたいという、願いはどこかにあるわけですけれども、かといってそれを目的にするわけじゃないですよね。でもお互いに 感謝を表す気持ちは大切にしたいと思います。奉仕をですね、何かこうただ割り当てられた、機械的に割り当てられた役割のように考えると、その奉仕をやってもらって当たり前、うまくやって当たり前と思ってしまうことがあるかもしれません。今日はあの人の当番だから、あの人にやってもらって当たり前と思ってはならないということなんです。ひょっとしたらその人は本当に大変な状況の中にあって、それでも時間をやりくりして精一杯の奉仕を捧げてくださったのかもしれません。あるいは本当に時間がなくて、十分に準備できなくて奉仕に臨んで、結果うまくできなかったということもあるかもしれません。それでもその人が心から精一杯捧げたのであれば、それは神様に喜ばれる最高の奉仕なのです。私たちは他の人がした奉仕を、自分がなした奉仕であるように心から一緒になって喜ぶ心を持ちたいと思います。そしてお互いにですね、捧げられた奉仕に感謝する気持ちを表したいと思うのです。まあ、直接ね、こういつもありがとうということはできないかもしれませんね。直接言葉でいつも言わなくても、それでもこう気づいてあげることはこうできると思うんですね。気づくことできると思う。そして気づけばその思いは伝わるんです。そうするとその人の励みにもなるのではないでしょうか。それは奉仕に限らないですね。奉仕に限らず、普段の家庭生活の中で、あるいは職場の人間関係の中で、普段の近所付き合いの中で、人間関係の中でですね、とても大事なことです。このことをぜひ心がけたいと思います。今日は奉仕の心について考えることができました。私たちが今捧げている奉仕は、どうでしょうか。主に向かってまっすぐに捧げられているでしょうか。人目を気にしすぎていることはないでしょうか。自分がしたという思いをいつまでも引きずっていることはないでしょうか。私たちが捧げた奉仕はすべて神様に覚えられています。お互いの奉仕を自分のことのように喜び、感謝を表したいと思います。今年度も神様に向かって心から喜んで奉仕をお捧げしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。天のお父様、皆をあがめて賛美いたします。あなたは私たちが地上で神を愛し、人を愛することを目に見える形で実践するように望んでおられます。そのために私たちは神様からお預かりしている賜物を用いて奉仕をお捧げします。当番だからといって義務的になったり、人目を気にしてするのではなく、ただ神様から受けている大きな愛と恵みに応えて、感謝と喜びを持って神様に向かって心からの奉仕をお捧げできるように、私たちを日々励ましてください。またお互いの奉仕を喜び感謝し合えるように助けてください。今年度も私たちの捧げる奉仕をどうぞ祝福してくださり、その奉仕を通して神様の素晴らしさを表してくださいますようにお願いをいたします。今週もあなたの恵みを豊かにお与えください。このひとときを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。